今日は、真理論と救いということでお話をしたいと思うんですが、いつだったかちょっとだけ真理論ということについて、触れたと思うんですね。で、そのことをもし覚えてましたら、それを復習を兼ねて、思い出していただきたいんですけども、なぜ災いが望むんだろうかっていうことを考えますときに、まあ、それが神の罰であるとか、それが神の訓練であるとか、で最終的にはそれは神の栄光を表すためであるとかというような、まあ、そういう災いに対する答え方がありまして、まさにそのことが真理論の中心点なんですね。で、すなわち神はなぜこのような不条理、不合理、不完全、そういうものをこの地にもたらすのか、これが真理論の中心問題です。で、それは要するに、もし神が全能ならばということがつくんですね。もし神が倫理的に完全でこの宇宙を創造したその神様だったら、なぜこの地球に犯罪であるとか、災害であるとか、戦争であるとか、悲惨であるとか、悲しみであるとか、そういうものをもたらすんだ。この世は不完全じゃないか。完全なる神が不完全なものを作るっておかしいんじゃないか、という疑問なんですね。これは私が大学の時も、いわゆる無神論者という方と議論をします時の第一のポイントはここなんですよ。もし神が存在するのは、なんでこんな地球を作るんだ、そんな神なんていないということなんですね。で、社会主義の国、特に東ドイツなんかで、労働者が運動を起こして理想の世界を目指そうというふうな労働に走るときに、やっぱりその原因というのは、この不完全、この不義や汚れや犯罪や、堕落やそういうものがあるこの社会を、これ改革して理想の国を目指さなきゃいけないっていうのがその原動力なんですね。で、まあ、それと同じ問題でありまして、それに対して頭で考えて施策をして解決をしよう、そのいわゆるこの世の不完全とこの世の意味と、これを解決しようというのが頭でね、これが真理論の中心点でありまして、このことをに全精力を尽くし、注いだ人が前回述べた知識人と言われています。ですから、もう一度繰り返しますと、真理論というのは、この不完全な世界に、外世界とそこの生活ですね、これに意味を見出そう、これは知識人ですね。その施策による解決なんですね、解決方法。知性によるですね、知性。それで、前にも述べましたけども、知識人ってどんな人ですかと言ったら、まさにこの世界とこの人生の統一的な意味を捉えようとする人ですから、まさにこのことが中心ポイントです。それでこの、真理論、すなわちなぜ神はこの世に災いをもたらすんだということが発生する前提っていうのがあるんですね。これ原始人はこのようなことは抱かないんです。素朴な人、その素朴という意味はですね、この 生まれ育ってその自然の中に溶け込んで、それで何も問題がないって言ってですね、それについてはその真理論という問題が出てこない。昔の人、原始人と一緒には真理論はありえないんですね。でその真理論が出てくる前提に2つあるんですよ。一つはその倫理観念が発達してこないとこの問題出てこないんですね。倫理的な世界像というか観念というのがその社会を支配しなければこの問題は起こってこない。真理論の問題はこの倫理的なところにあるんですね。特に一番の問題はなぜこの世に悪人が栄えて正直者は馬鹿を見るか、あるいは義人は不利を被るかっていうところがね、まさにそこなんですよ。なぜこの世に不義や悪があるのかということは、まさに世界ではこの世というものは倫理的なものだという前提なんですね。それから第2点としてはですね、神観念が発達してきたということを述べましたけども、これが発達してこないとこの問題は起こってこないんです。どういうふうに発達するかというと、まさに全てあっちにも神こっちにも神というね、多神論的な観念から、それから神はこの世に一人しかいないというふうにこう発達してきますね。唯一神という、要するにあれも神これも神、そっちも神、悪いことする神、いいことする神、山の神、川の神っていう場合には、なぜ神は災いを下すんだっていうのは、災いを下す神がいくらだって考えるんですね。ところがこの世には神は一人しかいないんだっていうふうになってくると、じゃあその神がこの世を作ったんだから、この世に起こる全てのものは神が作り、神が創造し、それを許しているっていうことになると、じゃあ神は悪も許しているのか、神は不義も許すのかっていうふうになってくるんですね。だからその前提としては、神観念が倫理的なものに、そしてそれが唯一、しかも全知全能ですよね。そして創造者ね、全てのものを作った、このような神観念になると、まさにこの世が問題になるんですよ。この世の不完全性が問題になる。でそのことを特に倫理的な不完全性ですね、あるいは戦争がなぜあるのかっていうんですね、そういうことがだんだん問題になってきて、知識人はそのことについてこう頭がこう痛くなるほど思い悩むんですね。それが知識人の知識人だというようなんですね。で、これが西洋、ユダヤ教から、ね、西洋にかけての真理論でありますが、実は神観念というのは全くない真理論、すなわちインドであるとかいうところでも、やはりこの問題は起こってきたんですね。以前に述べましたけれども、インドや中国では神という観念よりも秩序という、宇宙の秩序という観念が発達してきたと言いました。すなわち人格的な存在じゃなくて、非人格的なね、永遠の秩序と、世界を支配する秩序というものがあると、その意味のある秩序。完全な秩序、理想の秩序というものがあるというふうに、その救済観念というその世界観というのがね、展開してきたという意味ですね。その場合にもなぜこういうふうに展開してきたかというと、それはまさに世界は倫理的な存在だと というところがその前提にあるんですね。で、それでいわゆる英雄神、昔の神というと、人間的な神って戦いの神がね、神の中になってくるんですね。日本なんかでもそうですけども、この神社にどういう人が祀られるかっていうと、まあ、徳の高い人とともにですね、この戦争の英雄者、これがね、神となるんですね。論理大将の神社っていうのはありますけども、まあ、それ以外に徳川家康の神社とかね、この偉人、特に戦争的英雄は神というふうになるんですよ。古事記とか日本書紀、あれは神々の物語ですが、誰が神々になって、まあ、天皇は神々ですけども、特にどういう神々があって、戦う神々なんですね。それからギリシャのやはり神話、ホメロスであるとか、オデッセイとかっていうのを読みますね。どんな神々があって戦う神々なんですよ。戦争のする神々。そうすると、そういう戦争をする人が神々になるとですね、駆け引きね、その企みとかね、人を殺すとかね、人間のようにこう怒って物をするとか、ある人を恋したもんで、その恋はだけを殺すとかって、非常に人間的でね、そこに倫理という存在は、あるいは合理性という存在は必要ないんですよ。そうすると、そういうギリシャ的な知識人、インド的な知識人は、その神々っていうのは倫理的に劣ったものなんですね。なぜかって、そういう英雄神神々だから。そんな、その策略を練ったりね、人を殺してどうのこうのということが神々でやってることなんだら、それは神という観念ですが、物足りない。もっとね、優れたものというふうに考えて、そこから神々の上に存在する永遠の倫理的な秩序があるはずだというところに行ったんですね。でそこがまさに西洋ユダヤ教以降と違うところなんですが、どっちにしてもこの倫理的な存在というのはね、問題なんですね。倫理的な秩序、それから倫理的な神で、両方その現実は倫理的に不完全だと。でそこの間でどうするか、ここでそのことをね、解決しようというふうにも試みるんですね。それでその解決にはその3通り、いろんな解決方法がありましたけども、それを純粋型で究極なところを見つけると、この3つの解決方法しかなかったんですね。まず第一は、これはインドで完成した解決の方法、それはカルマと言います。これを因果応報ですね。カルマっていうのはちょっとあれですから、因果応報のが分かりやすいですね。因果応報の思想ですね。すなわち人の行いは決して失われることがない。悪い行いをした人は必ずその報いを受ける。良い行いをした人はその報いを必ず受ける。ということで、倫理的なその人の行いがその人の報いを必ず受ける。ということは、それはその解決は来世。来世という言い方、あるいは次の世にその報いを受けるっていう解決ですね。この世で解決するんじゃなくて、次の世でその報いを全て受けるという解決なんです。でそれが、いわゆるなぜこういうことが起こったかというとですね、前にも少し輪廻ということを述べましたけども、インドの人たち その霊魂ね、人の魂の考え方はですね、肉体が死んでもその霊魂は死なないんだ。 知らないでどうするかって、その肉体が真実の腐ったら、その霊魂がこうふわふわっとこう漂ってですね、で自家別の生命体にこう浮遊するんだ。それが動物であるか、それが王子であるか、それはまさにね、その人がその前の世で行ったその報いが、その生まれ変わりに現れるんだよということが、この因果応報の前提なんですね。ですから、その輪廻、すなわち魂は、乗り移るということですね。魂は、いろいろ死なないという、これは前提なんですね。これがあって初めてこのカルマという考え方が成立します。で、このことがその前提がね、そんなことないんだっていうふうに考える人にとっては、これは解決にならないんですね。で、この現在の自分にね、災いがなぜ望むかという、その時の解決方法は、それは前世の報いだよということですね。すなわち、あなたの魂は昔のね、誰かの生まれ変わりで、それが今のあなたでね、あなたが死んだらそのあなたの魂が別のところにこう、新しい生命体に宿るんだよ、ということですから、この現在の自分は、にもし災いが望むんだったら前世の報い、現在の私に幸福が望むんだったらそれも前世の報いと、こういうことなんですね。それが前世の報いですね。そういうふうに、その全てのあなたの行いは必ずその報いが前世から来たんであるし、今の世のやつは死ぬように必ず全部一つの残りも行いもね、失われることなく全て報いが来る。だからこの世にはそのような意味があるということですね。だからこの世の意味はどこにあるかって、来世にある、こういう考えですね。でまさにこの考え方があって初めてインドにカーストの制度というものが成立しました。でついでにちょっと脱線しますけども、ブッダはこの因果応報であるとか、この輪廻の問題についてどういうふうに考えたかというとですね、まさにインドの知識人は実はですね、この輪廻、魂の生まれ変わりで、これは機械仕掛けなんですよ。機械的にあなたのやったこと、はい、じゃあそれによって次のやつ決まるっていうんでね、この機械仕掛けのこの輪廻転生って言いますけど、その機械仕掛けのこの鎖につながれたってですね、チェーンにぐるぐるぐるぐる。で、知識人はここから本当は抜け出したい。これが鎖なんですよね。だから全ての行いが全て計算されて、それによって来世が全て決まるんですよって、こう自動的にね、あなたはこれいくつだ、これこれ悪いくつだ、これ悪いくつだ、これ。で、天国が永遠ってんじゃなくてですね、それによって前世の、時世はそれによってね、今の行いによって、新しい、いい状態とかね、いい身分とか、幸せの状態になるけども、それが永遠につくづくんじゃないんですよね。まあ、それから今度は次の新しいものにまた生まれた。なぜって生命はいつまでも続かなくて、そのいい状態の人も必ず死にますから、その状態でそのいい状態で、いわゆる身分の高い状態で、まあ、そこでわざわざ悪いことをしたら、また今度は落ちちゃうんですよね。それはね、そういうことを知識人として頭で考えてるには、これは耐えきれないんですね。こういう鎖につながれて。で、これから解放されない。これがね、インドの知識人の願いだったんですね。だけども、これはね、解決は、最も合理的でありますから、この頭で考えてこれ以上の解決っていうのはなだれるんですよ。で、ブッダはどうしたかって、ブッダはその知識人の中でもやっぱり最たるものだったんですね。これ、魂は永遠不滅にいつもね、次から次と乗り移るって、そういうふうに考えるから、 そこからこの因果応報の法則がね、機械仕掛けができちゃうんだから、こんなことないんだっていうふうにブッダは解決したんです。つまりその魂の不滅ってありえないんだ。いや、魂っていうものが存在しない、そう考えればいいじゃないか。魂があるからぐるぐるぐるぐる回るんだってね、次の方から次の方、あの世からそのまたあの世ってこう行くんだってね、それは魂が乗り移んだよって、魂なんてあるって考えるからいけないんだよ、そもそも魂なんかないんだよっていうふうにブッダは解説。じゃあ人間って何だって、まあ人間ってまあいろんな行為をする、まあそういう生命体だけど、それはそれでまあ死ねえ。ところがそこで欲を持ったりすると、そこで働き始めて魂が生まれるんだって。ちょっとね、そこのところ私もね、まだ難しいもんで、完全には説明できないんですけども、まあ、要するにポイントは、魂の否定、これによって解決しようというのが、ブッダの仏教のね、根本的な教えです。はい。で、その次に、第二のこの世の不完全に意味を見出す、解決する方法は、これ二元論と言います。二元論という意味は、この世には善と悪が存在する。神とそれからデーモンが存在する。あるいは悪魔でもありますが、だから天使とそれからサタンが存在する。生と清いとね、それから汚れがある。光と闇がある。このようにこの世というのは二つの全く異質なものから成り立っている。で、この世に悪があるのは、それはデーモンであるとか闇であるとかサタンがそのことを引き起こしている。この世に善があるのは、それは神が創造するという考え、これが人間論の解決です。だからこの世が不完全なのは、それはそういうサタンなり悪の霊がそういうふうに活動しているからですね。で、その必然的な結末ですね、ここから出てくることはね、最終的には最終的には、もちろん善が勝利をする、神が支配をさせる、すなわちこの世は神とサタン、善と悪、生と汚れ、闇と光の戦いだ。そして最終的に神が勝利し善が勝利をするという、ね、で、ここから来るのは皆さん時々聞いたことありますけど、ハルマゲドンの戦いというかね、最後の審判ですね。聖書に親しんでいる方はですね、聖書の一番最後の人にヨハネの黙示録っていうのがあるんですよ。です。ヨハネの黙示録のテーマはですね、まさにこの最後の審判におけるサタンと神との戦い、善と悪との壮烈な戦い、それをハルマゲドンの戦いって言ってるんですね。 まあ、あの人間ね、こういうことなんですよ。人間論っていうのはいつまでも神とね、サタン、善と悪、汚れと聖とが並立するから2つの原理から成り立ってるっていう意味で人間論ね。ところが人間はそれには耐えられないんですよ。この解決には、解決だって解決じゃなくてない。なぜかって人間は人間の成功としてですね、最終的には善が勝利をする、神が勝利をするということが人間の基本的な成功としてね、あるんですね。そうでなかったら意味がないということですよ。それがありますから、必ず人間論からは生まれてくるのはこういう解決方法。まあ、この解決方法は人間論から破れちゃってるんですね。破れちゃってるけども、それは実践的な要求なんですね。人間の、あの、これは世界中の人間の要求なんですよ。日本人、あの、キリスト教の神ということについては全然知りませんけども、水戸黄門っていうのがよく有名ですよね。必ず最後に何があるかって、この世の悪はこの世の正義によって成敗されると。つまり必ずこの世のね、大官がこう悪大官がいて、人がこういじめられてこう苦しんでいるときには、それを助けてくれる人があったから救世主って言われたんですね。それが人間のね、無意識の願望なんですね。だからそれは願望として全部勝利をして、正義が勝利をするっていうことがなければそれは無意味だっていうんですね。だからこの人間の論っていうのは、こう知識人はこの論理的に考えると2つがあるっていうんだけども、普通の人は二つがあるんだけども、うん、だけどどっちか、最終的には神は勝つよな、罪は勝たないか困るよなってこうなんですね。で、そうするとここから、あの、正義が必ず勝つんだと。そしてここから生まれてくるの最後の審判でね、最終的な処理どうなるかというと、まさに最終的には天国と地獄だ。戦いに敗れた悪とデーモンとサタンと汚れはこの地獄に落ちてですね、その善と正義と神とそれにつく者が天国に最終的な勝利を収めるという、こういう考え方がこの人間論から生まれてきました。で、この人間論は誰が最初に打ち立てたかというと、これがあのゾロアスターっていう人がですね、初めてこの二元論的な神観念、あるいは神義論というものを打ち立てたんですね。あの、復習をしますけども、ゾロアスターっていう人は預言者です。で、どこの預言者かというと、イランの預言者でした。で、いつ頃の時代かというと、紀元前の600年頃でした。ユダヤ教でいうとですね、その当時はイザヤ・エレミアの時代でということですね。で、その人がの預言者として、でこの預言者はですね、あのインドの預言者と違って指名預言者、神からの指名を受けたというその確信でもって述べた人ですね。で、この人が教えた非常に重要な内容、それがこの世は闇と光、神と悪魔との戦いだということですね。で、そこからその天使という観念が生まれましたし、あるいはそこから天国と地獄という観念も生まれてきました。で、この、 あのドロマスターのこの二元論的な解決観念思想というものが聖書の中にも入っています。で、このいつ頃から入ったかというと、あのユダヤ教がですね、あの紀元前の587年ですね、あのユダの国がアッシリアに完全に滅ぼされまして、バビロンに滅ぼされまして、でバビロンにこう連れて行かれた。その連れて行かれて、そこで約70年ぐらい過ごしましたけども、その時にですね、そのペルシャというのはあのこのバビロンの隣なんですよ。そのバビロンに行った時に このゾロアスターの教え、思想にユダヤの人々が触れて知って、でそこからユダヤ教の経典の中に天使であるとかサタンであるとか天国であるとか地獄であるとかというものが入ってくるようになる。それ以前のあのユダヤ教の教えの中にはこういうものはですね、その目はあっても発展はしていなかったんですね。ですから、ですね、よく旧約聖書を読んでみますと、歴史物語2つあるんですよ。特にユダヤの王の人ですよね。ダビデ以降に始まる。で、その2つの歴史書がありまして、一方をサムエル記と、もう一方を歴代史記と、こう2つあるんですが、この2つをよくよくね、読んでみると、サタンと神と、神というところがサタンになってたり、サタンというところが神になってたりっていうふうに出てくるんですね。いや、神というところが天使になってるんですね。例えばどういうことかというとですね、ダビデという王がある悪いことをした。どういう悪いことをしたかというと、その神の言いつけを守らずに、その人口調査ね、どれだけの戦力があって、どれだけの物資があるかって、その人口調査をやった。で、その時に、なぜそういうことをやったかって、神がダビデの心を固くなにして、それでそういうことを行わせた。そういう悪いことを行わせた。っていう事実が、供述がサムエル記にありますが、歴代史記は何て言うかっていうと、サタンがダビデを誘惑してそうさせた。で、こういうふうにですね。出エジプト記では、エジプトのパロと言いましたけども、パロはそのユダヤ人にこう、虐げてね、いろんないじめをして、奴隷のように呼吸を使ったんだけども、その時に、なんでパロがそんな悪いことをしたかって、神がパロを心を固くなにしたんで、パロはユダヤ人にそういう仕打ちをした。こういうふうな言い方なんですね。でところが、それが前のね、ユダヤ教の思想なんですが、そのうちですね、その神が心を固くなにしたから、彼は悪いことをしたっていうんじゃなくて、サタンがそうしたから彼は悪いことをした。で、こう変わってくる。だって、神が悪いことをさせたっていうんだら、その人悪いことしたのはその人のせいじゃなくて、神がした全員じゃないかって、こういうふうにね、だんだんとこう人間、理屈をこねるとね、ちょっとおかしいかなって言うんでね、じゃあ神の代わりにサタンにしようかっていうようなね、そういう背景が、まさにこのドロースターの思想に触れてですね、天使であるとかサタンであるとかに触れて、そこから入ってきたというふうに現在は理解されてるんですね。もちろんこれは一つの説でありまして、これが絶対っていうことではないんですが、私はなるほど、そうかもしれないというふうに思ってたんですね。それで、あとですね、ついでに言いますけども、日本の仏教にはですね、必ず天国と地獄が来るんですよ。いいことをしたら極楽浄土、天国に行く。悪いことをしたら、閻魔王のいるね、サタンの国に、しみだろの灰の山と、その火の海とってね、そういうところに落ちるぞ。っていうふうに言いますね。すなわち日本の仏教にはですね、その浄土、天国と地獄という観念が入ってきましたけども、最初のブッダの教えにはこういうものは全然ないんですよ。それから、前に述べましたけども、仏教って2つに分かれた。一つはこの東南アジア、西洋とか、タイとかビルマとかとかに行って流れてた浄土仏教っていう流れがあって、でもう一方は大乗仏教といって、このインドの北をこう登って、このガンダーラからこのシルクロードを通って中国に行って、そして日本に流れてきた、そういう二つの流れがあったって話をした覚えがあるんですね。それでまさに天国と地獄のこの思想が織り込まれたのは大乗仏教なんです。で、大乗仏教じゃない小乗仏教、あるいは浄土仏教の方にはこういう考え方はないんですね。 じゃあこの考え方はどこで大乗仏教は生まれたかというと、これはまだ議論がまだあってね、はっきりはしてないんですけども、地図をちょっとそこでね、ちょっと書いてみますと、結論的には要するにね、これ私のまだ想像っていうかね、仮説なんですけども、要するにこのね、ペルシャのゾロアスターの思想に触れて、仏教に天国と地獄が入っていったんじゃないかっていうのが私の、現在の説なんですね、理解なんですね。で、もう一度ちょっとね、世界地図でこう見てみますと、要するにここがですね、この仏教がね、ブッダガヤ、釈迦が悟りを開いたところ。で、ここからこっち、今日というスリランカね。そしてこっちの、ビルマとか、それからタイに流れていったら、こういう流れ方のしたのが、これが上座仏教、または清浄仏教というんです。で、もう一方の流れは、このガンジス川を上流に遡りまして、このカシミール、それからここがガンダーラですね。ガンダーラ美術とかっていうのがありまして、若い人だったらガンダーラってなんか歌謡曲にあったような気もしますが、まあ、ガンダーラを取ってこの、中国にですね、そしてこう日本にこう渡ってですね、これが大乗仏教ですね。そして問題はここなんですね。ここがペルシャなんですよ。で、ここがゾロアスターの本拠地なんですね。それで、時間的な背景から言いますとですね、ゾロアスターっていうのは紀元前の600年頃だと。それ頃から出てきましてね。で、この仏教は、釈迦は紀元前の500年になったやと。そしてこの仏教が、この上流、ガンジス川上流から、このガンダーラに入っていったのがですね、この辺が紀元前の300年。ガンダーラに入ったのが紀元前の、まあ、100年ぐらい。こういうふうに現在言われてるんですね。すなわち、時間的には、こっちの方が新しいんですよ。ですから、このペルシャやゾロアスターの思想がですね、特にササン朝ペルシャって言いますね。だいたい紀元前の300年頃、このゾロアスターがこのササン朝ペルシャの国境になったんですよ。それで教義がこう発達しましたね。で、このペルシャのこの全国にこう、勢いだったわけですね。そうすると、こういうことですね。どうも、この仏教の中にですね、この二元論、ゾロアスターの思想が流れて、でそこから、大乗仏教には、天国と地獄という思想がね、発達し、そして、浄土、天国のことを、仏教では浄土って言うんですよね。浄土という考え方、天国ですね。この浄土教っていうのがそこからこう発達してきたんですね。浄土教はね、どこで特に発達をしたかっていうと、この中国、日本なんですよ。もちろんこの経典はこの北インドのね、カシミールで、その最初の経典はできますけども、でそれがさらに中国に行って発展し、日本に来て、最も目を見張るべきね、発展があったんです。で、彼ら、中国人や日本人は、この浄土のことを何て言ったかっていうと、西方浄土と言う。清い国、天国は西の方にあるよ。 西の方って中国や日本の西の方ってこっちですよ。ガンダーラ。ここにあるよ。こういうふうに言ってますね。そうするとね、これは否定できないと私はね、問題はね、どっちが先かって多少議論もあるんですね。というのはインドの哲学っていうのはね、もうすでにこのゾロアスターが生まれる前から発達してましたから、インドの哲学自体に天国とか地獄っていう思想があったんじゃないかって、あったかもしれないですね。だけどもそれを最も突き詰めて一つのね、教えとして完成したのがゾロアスターなんですね。それが先ほど言った人間論、天国と地獄、光と闇という考えなんですね。でそれが仏教にも反映され、それが日本にも来た。で先ほど人間の成功としてこの必ず正義が勝つ、善が勝利を収めるという無意識の願望が、憧れがあるんですよね。でそれがこの天国という地獄という観念につながって、でこの観念は日本人が特に支配者が仏教を受け入れる一つの原因になってますね。でこれがあると人間少しおとなしくなる。お前そんな悪いことすると地獄に落ちるぞと、こうでも言わないと人間なかなか悪いことを直さないということなんですね。ですからその後の天国という地獄というのが、これがかなり人間の関連ない社会にこう根強く残ったのはですね、そういう教育的な変化があるんですね。まあそれは脱線になりますけども、このように、第二の解決を思う方は人間論であります。そして第三の解決は、これはキリスト教の西洋に得意な解決方法でありますが、それは予定論という。でこれは特に誰が完成させたかというと、カルバン、またはカルビンという人がね、宗教改革に出ました。この人が最もこれを合理的に推し進めたんですね、予定論。もちろんそれ以前にこの考え方はアウグスチヌスという人が紀元後の400年にローマのあたりに存在しましたけれども、それから聖書の新約聖書の方ですね、イエスの後にパウロという人が紀元後の50年頃活躍しましたけれども、もちろんその人の中にこの考え方があっています。でそのパウロやアウグスチヌスの考え方を最も論理的にですね、合理的に教義として打ち立てた人が、これはカルバンです。この人は1600年代ですね、1500年代か、1500年から600年代ですね。でこの人がですね、スイスのジュネーブ、そのジュネーブという国をですね、町をですね、支配したんですね。一番の支配者となってそこをこう管理して、神聖政治というんですけども、神の御心に従ってですね、それで全てのこの世の神聖政治、あれ神聖私たち違うな、神聖政治
何
でしょう、神聖政治は政治のせいね、その神聖政治ですね、これはやってますね。でまあその時のそのカルバンはいろんな人とこう対決したんですよね。このカルバンっていう人はルターに随分憎まれたんですね。カトリックにも随分憎まれて、相当な戦争っていうかね、いろんな争いがありましたけども、同じ宗教改革者のルターにも嫌いされたんですね。でなぜ嫌いされたかって、カルバンはですね、これを唱えたから嫌いされたんですね。これは非常に議論の多い 未だかつて子供のことについてはそんなこと承服しないっていう記述者はたくさんいます。まあ非常にこのなんていうかな、もうこれがあるとですね、もう物事が落ち着かない、争いが絶えないっていう教えなんですけども、まあそれが社会学的に言いますとですね、最も合理的な解決方法の一つなんですね。で、その意味はですね、こういうことなんですよ。すべてのことは、これが神が良しとして行っている。君に災いが臨む、あるいは戦争が起こる、あるいは不幸が襲いかかる、津波があった。なぜだ？なぜそんな不完全なことを神が我々にやるんだと。人間文句を言うが、人間はそういう文句を言う存在、どんどんじゃないんだ。これは神の、我々人間にとっては計らざる、我々人間の人知にとっては到底その神の意思をね、これ知ることができない、その奥深い、そういう説理があるんだ。そのことについて人間がどうこう言う、そういう人間は存在じゃないんだ。という解決法。何をバカなことを考えてるんだ。考える暇があったら神の命令を守れ。これが解決法。で、その解決法は、カルバンの言ってることね、こういうことなんですよ。あるいは、パウルも言ってるんですが、パウルの言い方はこうですね。一体、作られたものは、それを作ったものに対して文句を言えるだろうか。この陶器、お茶碗を作ったときにですね、ちょっと欠けたってこう、ぶん投げられたときね、その欠けられたお茶碗がね、なんで俺をぶっ壊したんだと、こんなこと文句言えるか。あるいはね、牛をね、なんで俺を牛に作ったんだって、文句も言えるか。そういう関係じゃないんだよ。作られたものが作ったものに対してね、その文句を言える、そういう存在じゃないよ。こういう解決、ね。すなわち、人間には不条理に見えること、その不完全に見えることがですね、それは人間の知性の限界だからそう見えるんであって、実は神には神のご計画があってですね、それはやがてそのことを我々は教えられるけども、今は教えることができることができない。なぜかというならば、人間は堕落した存在だから。で、こういうことですね。で、これが予定論でありまして、でもう少し予定論という場合にはですね、この摂理の真実ですね。すべてのことは神の御旨による、すべての取り計らいは神がそれを運行し、経営し、司っている。しかも、これが摂理という場合には、その神の御旨は、実は必ず良い方向に導いている。例えば、なぜ私の愛する子供が死んでしまったか、それは神の摂理だ。で、どういう摂理っていうのは、神はそれをその人を愛してるからそうしたんだって言うんですよ。そういう全ての出来事には神の意味があり、神の愛があるって、そういうふうに信じることを摂理の信仰って言うんですけども、じゃあなんでそんな災いを下すかっていうのは、それは神がその人を愛してるから。で、どうして愛してるってそんな災いを下すんだっていうと、そこには普通の人にとっては理解ができないことが、例えばですね、それはあなたの信仰がなくならないように、あなたはそのこの世に執着してるから、その執着心を通ってですね、神のみを持って満ち足りる、そういう信仰に引き上げるためにそういうことをやったんだって、こういうふうに言うんですね。こういうの摂理の信仰、あらゆる出来事が全て神が良しとし、それはその人をですね愛したからそうやってるんだ。これが 摂理の信仰、すべてのことは神の許しがあって神が人を愛し導いているからそうするということですね。でこれが解決方法の第3番目で、これはこのような解決方法が可能なのは、まずその神というね、これが、全知全能、それからもっと重要なことはですね、これが創造者だと。しかも何にもないところから作るんだっていうね、この無からの創造。そしてこれは私の考え方でちょっと合理性が欠けるかもしれませんけども、でこの神は歴史の神だって、すなわち今は不完全に見えるかもしれないけども、それを完成する神だ。すなわち今神はこの宇宙を、この地球を、この人間を今作っている最中なんだ。画家がこう絵を描いて完成する前にですね、あそこがおかしい、ここが欠けてるってそんな文句が言ったってね、それはちょっと検討をかけるだよって、そういうことを言いたかったら完成してから言え。その何かを組み立てて作ってる最中にここが欠けてるよなんではっていうのはちょっとおかしいんじゃないのって。今神は作ってる最中なんだから、それを文句言ったってどうにもならないんだよね。もし文句が言いたかったら完成した時に言え。すなわち現在神はそれを作っている進行形の神だと思うんですね。ここがインドではそういう考え方はありえないんですね。インドの場合にはすでに完成したその普遍のですね、あるいは永遠のですね、秩序のですね、これはもうその前からもう定まってて全然変化というものもありえない。すなわちインドの観念にはね、歴史というものがないんですよ。発展、展開し、完成するっていう考え方はないんですね。初めからもう完全にバチッて決まって、もうそれでもって、そこから全然、なんていうかな、展開とか発展っていうことはありえないんですね。もうすでに完成したもの。こっちはですね、このキリスト教の神っていうのはですね、発展途上なんですね。現在歴史を導いて、発展途上という言い方を、ちょっと語弊があるんですけども、現在完成しつつあるや作りつつあるとね、展開してるんですよ。でそういう解決方法ですね。で、ここから、要するにですね、どういうことが生まれるかというと、実はですね、この予定論、人間の中もそうなんですけどね、これは解決だって解決になってない。なぜかって、そんなこと考えるのはおかしいって考えた人に言って、そんなこと考えるとおかしいから考えるなっていうのは、これは解決だって解決じゃないですよね。そのことをこう意味を捉えたいというものに、そんなこと考えるのはおかしいって言ったら、それではその人の解決にならないですよね。だからこの予定論っていうのはですね、解決だって解決じゃないっていうことなんですよ。でそれでですね、キリスト教の場合にはそういう人生の意味であるとか、それからこの世の不完全であるとかっていうことを頭で知性で思索で把握し捉えようという、そういうこと自体がそんなところにエネルギーをかけたっていうんですよね。そんなことをにエネルギーが集中するんだったら、神の使命に全力を注げ、神があなたに与えられたその天職を全うしろと、こういうことなんですね。そうすると、なぜそういうことが可能かというと、特にそうなんですけども、キリスト教にとってですね、この現世というのはですね、 これはね、訓練的な意味しかないんですね。それが完成しているところですね。完成しているとか、それでもって完全だっていうことはありえないですね。これはもしこのように意味があるとしたら、それはですね、訓練として意味があるんですね。すなわち、金水教の場合にも、その解決の方法は来世ということになりますが、その完成はですね、やっぱりこれは来世ですね。その来世の受ける完成にとっての現世はその訓練の場だということがですね、キリスト教の中にありまして、こういうことがあるとですね、この真理論でもってこう頭を悩まさない。この世の人生の意味は何だっていうことについて頭を悩まさないですね。それから、神は無から新しいものを創造しますから、すなわち、この現世というものを全くチャラにしてね、全く新しいものを作ることができると。全然別次元のものを作ることができるという、その神から、その新しいね、世界が、来世というね、完成したものが作り得るという、そういう信仰ですよね。来世の信仰、そういう信仰というのがあるんですね。そういうその真理論でもって頭を悩まさない。ということがあるんですね。それで、一応これはですね、真理論のちょっと私の、まだはっきりとですね、理解が十分じゃないんですけども、内容なんですね。でこの真理論についてもし、質問がなければ、今度は救いという観念に移ってみたいと思うんですよ。この真理論と少し関わるんですけどね、救いという観念、これは非常に古くからですね、人間の潜在意識の中にこうあってですね、もちろんその最初はこの物質的な救いですよね。すなわち貧困から救済、病から救い出してほしい、災いから逃れられたい、そういう現物的ね、救いというものは人間の頭の中にいくのは救済関連というものね、救いというものをイメージする最初ですね。でこれは前にも言ったけど、知識人の場合にはですね、内面的な救済を求めるんですね。で内面的という意味は、心理的、それから関連的。でまさに、真理論というのは、救済なんですよ。で、この心理的、心理的というのは、要するに、なんていうんですか、煩悩とかね、罪との苦しみとかね、その葛藤とかね、その葛藤というものの中に、実はこの、現世の、あるいは生きてることがね、この無意味さとか、インドで言うならば、カルマの、その輪廻転生のその鎖から解放されて救われた、そういうね、心理的、内面的救済というものを求めるんですね。これが知識人の特徴なんですが、前にも言いましたけども、ここから知識人は 何を抱くかっていうと、ここが新しいんですけども、救いの、どういうふうに救われたいのかっていうイメージを自分で、今の日本語というのは理想ですね。理想の世界、この現在の無意味、この汚れ、この罪の支配から救われたい、どこに、ここに救われたいっていう、そういうイメージを知識人は打ち立てるんですよ。でこれが理念というやつですね。知識人がもしね、宗教に与えた最も重要な貢献は何かというならば、それは救いの理念というものを打ち立てたんですね。それはどこからどこへ救われるのかというですね、一体何から何に救済されたいのかっていうことに対して、そのこれをですね、世界像ってですね、天国のイメージと言ってもいいですか、来世のイメージでもいいですか、この世界像っていうものを知識人は作るんですね。単なる物質的な救いだったらそういうことは考えられませんけども、内面的だから、この世界と人生の意味を求めているから、そこから一つのイメージというものを作るんです。で、まさにこれなんですね。このどういうイメージを抱くか、どういう理念をその宗教が与えるかによって、その社会のそのもの展開がね、随分違ってきた。というもし西洋と東洋の違いはどこにあったのかといったらば、まさにこの理念が違った。この理念が違ったために、線路が違ったから、この行き場所が違っちゃったってことですね。それくらいにこの理念というものが歴史においてどのようにその力をね、発揮してきたかということを明らかにするのが、まさにウェーバーの社会なんですね。第一の眼目なんです。でその理念を与えた人の何かって、その文化の特徴を最も特徴づけるものはですね、それはね、宗教的な理念なんですね。さて、じゃあどういう理念を知識人は与えたか。簡単に例えばね、言いますと、いろんなもっと正確な言い方があるんですが、こうちょこっとだけこう思うんですね。例えばユダヤ教ね、ユダヤ教にもその救いのイメージがあるんですね。どういう救いかというと、現在のパーリアってこの間言いますね、虐げられた状態、政治的に経済的に社会的に、その身分地位を名誉的にですね、虐げられた状態に置かれている人、パーリアって言います。ユダヤ人はそういう虐げられた状態にあったから、その虐げられた状態から社会的名誉の受ける状態、すなわち世界の支配者になる、そういう状態に救われたい、これがユダヤ教ですね。どこに救われたいかっていう世界像を求めたそこですね。ユダヤ教の場合にはパーリアから、そのメシアの国ですけども、メシアの国の支配人、あるいは支配者と言うんですから、その支配者に救われたい。ですね。すなわち、ユダヤ人にとってですね、必ずそのうちね、メシアって救世主のことですよ。救世主が現れてですね、この世の秩序をひっくり返して、今まで虐げられたこのユダヤ民族を支配者の地にはですね、今まで支配して我々を虐げられたものがこうどん底にこう落ちる、天変地異みたいな秩序の大変革があるということ、それがメシアの国が来るということをですね、現在も理念として世界を通して、ゾロアスター、先ほども言いましたけども、これは、ね、闇から 光汚れから清さえ
悪から善へと
そういうふうに救われたいね、人間のヒンズー教をこれも繰り返しますと、これは低いカーストから高いカーストへ、カーストというのは一つの社会身分ですね。社会身分、低い身分から高い身分へ、この場合には生まれ変わり、再生ですね。生まれ変わりたい、これが神髄教の救いの理念ですね。どこに救われたいかって高いカーストなんですね。仏教はどうでしょうか。日本でもよくね、平家物語、祇園精舎の鐘の声、諸行無常のですね、無常からこの世の虚しさからですね、これから永遠の憩い涅槃とですね、あるいは永遠の実は眠りでもいいですな、永遠の静寂、眠りという言い方が語弊がありますから、これも憩いですね、休息、実は永遠の休息というのはですね、もう少しちょっと過激な表現をしますとですね、永遠の死に生きて、死にたいって言うんですね。なぜって、死ななきゃ魂はいつまでも生きてるから。だから魂を殺したい。永遠の死があったらもう、その輪廻の鎖につながれて、どんどんまた生まれ変わる必要ないから。死ねばいいんだって言ってたんですよね。魂が。そういう意味で永遠の死、行こうよってね。そうすると、この生のね、生きることのその、しがらみからね、この無常、この世の無常から解放されるという、もちろんこれがそうだってなかなか議論があると思うんですが、一つの捉え方ね。そしてまあ、あんまり質問の上でも仕方ないので、キリスト教にもいくつも捉え方がありますよね。まあ、一つの捉え方としてはですね、そうですね、その罪とサタンの支配、から、まあ、神の国の自由、まあ、こういう言い方ができますね。もちろんこれは全然本質を続けて、まあ、一つの捉え方ですけども、そうですね。あと罪と悪の支配ですね、そういうものから自由になった、解放された神の国、こういう捉え方ができると思うんですね。で、まあ要するに全てどこからどこに救われたのかっていうことが必ずありまして、そのこういうイメージがこういう世界像ですね、そこの社会の発展の進路を決めるんですね。で、まあそれについては今日はそれこれ以上は述べられませんけれども、ここでもう一つね、一つだけ言っておきたいのはですね、そもそも救いという観念がですね、これが特にこういう内面的なね、イメージとして理念としての救いっていうものが出てくるということはですね、その前の前提として何があるかというとですね、それは この世から救われたってことは、この世は完全じゃない。そのこの世がですね、これが無意味だ、あるいは汚れてる、罪の支配だ、サタンの支配だっていう意味でね、この世は自分の目標じゃないっていうことがある。この世から救われたんですね。この世からこういう世界像に救われたということなんですね。だからこの世は不完全だとか、この世は不義だとか、この世は罪だとか、サタンとかっていうね、いうことが入ってくるんですね。これが入ってきて初めて、そういう宗教のことを救済宗教って言ってる。で、このことがなければ救済宗教にはならない。典型が儒教であります。儒教に救いはありません。儒教は救済宗教じゃありません。なぜって、儒教は現世否定の反対。儒教にとってですね、この世が完全なんですよ。これはこの世以上にいい世界なんてありえない。これは現世皇帝、あるいは現世純王と言いますけども、この世が全てですね。その雨とかね、それから救われたい別のイメージなんて、そういうものはね、それは無意味だとかね、そういうものはありえない。こういうことなんですね。ついでに言いますと、イスラム教も現世皇帝なんですね。だからイスラム教とか儒教の場合には救済宗教とは言わないんですね。儒教やイスラム教に救いっていうものは、もしあるとしたら物質的な救いですね。貧困から救われて領域から救われない、一つの世界像をイメージとして、ある国にある理想にある理念に救われないというものはないんですね。なぜかって、その前提であるところの現世拒否というものはこういうものにはなかった、ね、でなぜなかったかということについては2点。一つはですね、これを担った人がですね、社会層ですけれども、それが儒教の場合には官吏、官僚であったと、それからイスラム教の場合には戦士であった。すなわち戦士と官吏、官僚はこの世の支配者なんですね。あるいは支配層というか、この世の権力者。この世の権力者には、そこから救われたいではなくて、それをですね、司りたいっていうですね、現世思考なんですね。だから現世思考っていう場合には、現世拒否じゃなくて、現世思考。だからそういう担い手が、そういう支配者や権力者である場合には、そういう人はですね、何をその救いの無駄なことやってるんだと、そんなものありえない。その来世とか何とかっていうのは虚しいね、人間の空想に過ぎない。仏教とかね、あの山にこもってああやってやってるのはね、あれ税金の無駄遣いだって、この米潰しだって、食い潰しだって、そんなものはなくしてしまえ。何の役に立つんだい。まあそういう感じですね。それが現世皇帝という意味で、今日はそんなに述べられなかったですけど、結局もう一度言いますと、救いというものに対してですね、その前提として現世拒否、この世は無意味だ、あるいはこの世には悪が支配しているというね、そういうことが前提としてあります。でそこから、こういうふうにですね、仏教とかキリスト教というものが、発展してくれる、そのイメージというものがその後の展開を決めます。そのことについては、次回以降にもう少し詳しく論じたいと思います。今日は、大体時間になりましたので、これで終わりますが、質問等ありましたら。じゃあ、どうもありがとうございました。